それですね。深夜特急の作者沢木耕太郎さんからの声の頼りでした。それではそろそろ旅を再開することにいたしましょう。深夜特急オンザロード第15章、絹と酒、地中海からの手紙。深夜特急オンザロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
ねえあなた、ハトバスが都営バスの運転手を募集してるって知ってた？
観光バスじゃなくて？
都営バスの一部をハトバスが運営してるんだって。
詳しく知りたい。
大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス路線バスで検索してください。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバス。
旅では様々な匂いとの出会いも待っている。辺りを漂うチーズの匂いや酢の匂い、どこか懐かしいろうそくのような匂い、そして一日中歩き回った後に感じるこの匂い。
それすべて体臭です。エアリズムには消臭機能付きもあります。ライフとウェア、ユニクロ。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2024。ディズニー音楽をフラットケリー率いるビッグバンドでお送りするコンサート、2月28日東京オペラシティコンサートホールで開催。チケット好評発売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第15章、絹と酒、地中海からの手紙。僕は今地中海にいます。文字通り地中海にいるのです。つまり世界中の宝石を打ち砕き、その無数の欠片を敷き詰めたように壮麗な海の上に。ポセイドンという名のこの船はやがてアドリア海に入ろうとしています。日は傾き始めたとはいえ、依然として強く照りつけ、甲板でこの手紙を書いていると白い便箋に跳ね返り、光に目を射抜かれてしまいそうになります。その度にペンの動きを止め、目を上げなければなりません。船の周りに鳥が飛んでいます。
遠くに霞むアルバニアの陸地から飛んできたのか、それともはるばるギリシャからついてきたのか、何羽もの白い鳥が飛び交っています。パトラスから船に乗ったのは昨日の夜のことでした。ギリシャでのうろつきを切り上げ、イタリアに渡ろうと決心したのです。パトラスはペロポネソス半島の最北部に位置する港町で、アテネの外港ピレウスほどの賑わいはないのですが、コルフ島やブリンディジへ至る航路が開けています。僕もそのイタリアンブーツのかかとにあたる、そのブリンディジへ行くつもりなのです。夕方港に行くと、すでに船は不当に横付けにされていました。ポセイドン号という勇壮な名前を持っていましたが、なんということもない平凡なフェリーボートに過ぎません。ポール・ギャリコが天地を逆さにして楽しませてくれたあの小説の中のポセイドン号とは比べようもありません。出港は午後9時だということで、ザックを預け、パトラスの繁華街で時間を潰しました。ギリシャ映画を探したのですが、残念ながら、どこの映画館にもかかっておらず、仕方なしにフランス製の暗黒街物を見ることになりました。船は正確に9時に港を出ました。この異郷で見送ってくれる誰がいるわけでもなく、埠頭を離れる前に船底の最下級の部屋に入ると、そのまま寝る支度を始めたのです。客はほとんどいません。船室は日本の二島のように、板の間にござや紐線を敷くといった体裁ではなく、椅子式になっています。椅子というと公園のベンチのような硬いものを想像するかもしれませんが、そうではなく、日本の病院の待合室にあるソファーなどよりはるかにマシな、快適と言ってもいいほどのクッションのついたシートでした。そこで眠ることも可能だったのですが、この航路を利用し慣れているらしい中年のギリシャ人客に倣って、簡単に取り外しができるシートを引き剥がし、それをいくつも床に並べて寝ることにしました。シートのベッドに、適度の温度とエンジンの軽い振動が加わることによって、この最下級の船室は、これまで泊まってきたどの安宿より快適なホテルとなってくれました。僕にとっては手足を伸ばして眠れることが何よりもありがたかったのです。インドからバスの旅を始めて以来、安宿のドミトリーと呼ばれる大部屋で、ベッド一つを100円、200円で借り、寝袋にくるまって眠っていた身には、それだけで十分に豪華な睡眠でした。朝、爽快な眠りから目覚めることができました。顔を洗い、パトラスで買っておいたサンドイッチを持って甲板に出ました。その時の衝撃をどのように伝えたらいいものか。そこは四方すべてが青だけの世界でした。 海も空も陸さえも青だったのです。しかもその青がそれぞれ異なる輝きを持っている。とりわけ陸地に見える山々が、子供の頃偏愛した水色のクレヨンで描いたような淡く透き通るようなブルーだったことが、こちらの胸に強く響いてきたのかもしれません。地中海の水は、イスタンブールのトプカプ宮殿で見たエメラルドや翡翠より、はるかに美しく、深い色をたたえていました。甲板の上に無造作に並べられているビニール張りのアームチェアに体を沈め、サンドイッチを頬張りながらぼんやり空を眺めていると、何十日ぶりだろう。こんなゆったりした気分で、こんなに優雅な時を過ごすのは、といった思いが湧き上がってきます。まったく。何千キロも何万キロも満員の乗り合いバスに揺られてきた身には、船の旅がこの上もなく贅沢なものに思えてなりません。しかしこの船の上で僕が感じていたものは安らかさではなく、不思議なことに深い喪失感だったのです。体が空っぽになってしまったような虚しさが僕を捉えていました。単純といえばこれほど単純な連想もないのですが、空っぽになってしまった自分を、東京のアパートに転がっているだろうウイスキーの空き瓶のようなものと感じていました。黄金色で満たされていたはずのものが、いつの間にか空虚に透き通ったガラスだけのものになり、埃にまみれて転がっている。僕もまた最後の一滴を失い、空っぽの瓶になってしまったのではなかったか。この明るすぎる日差しの中で、僕はあらゆる肉塊、あらゆる骨片が溶解し、それとともに大切な何かが体の外に流れ出してしまったような喪失感に捉えられました。失ってしまったのだ。何かはわからないが、黄金色に輝く酒の精のようなものを。空き瓶に新たな黄金色の液体を流し込んだとしても、その喪失感が消え去るわけでないことはよく承知していましたが、この船の上で他にすることといって思い浮かばなかったので、酒を飲むことにしました。昨夜乗船する際に、売店でバランタインが1000円足らずで売られているのを、目に留めておいたのです。曲がりなりにも国際航路です。売店は小さくとも、デューティーフリーショップであることには変わりなかったのです。僕は買ってきた一本で、一人だけの酒盛りを始めました。甲板に直に座り、アームチェアに背中を持たせかけ、バランタインの王冠を開けました。本当に久しぶりの酒らしい酒でした。グラスがないので、瓶に口をつけて勢いよく流し込むと、これまでギリシャの素朴なワインに慣れきっていた喉が、カッと燃えました。 少しむせたりしたのですが、鋭い刃物で切り裂かれるような刺激感を伴って、麦の精は胃袋まで気持ちよく落下していきました。甲板には、食堂で食事をするのをもったいないと考える人たちが、思い思いのスタイルで遅い朝食をとっていました。酒を飲みながらそれを眺めているうちに、パトラスで木の実と干しぶどうを買っておいたのを思い出しました。船室に行き、ザックから紙包みを取り出し、再び甲板に戻って、それをつまみにさらに酒を飲もうとしました。しかし、船室に行っている間に、僕の座っていた場所は、甘色の髪をした若い女性に占拠されていました。
力による心の復興を TBS ラジオ主催つながる心つながる力みんなで作る復興コンサート2024サポーテッドバイロジスティード。今年のテーマは宇宙。仙台フィルと森口博子によるギャラクシーな共演。
森口博子です。仙台フィルの皆さんとの共演楽しみにしています。会場でお会いいたしましょう。
3月10日日曜日、仙台川内萩ホールで開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をチェック。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急、オンザロード。この番組は、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。